猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第589回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いい天気ですね。
ですね。
いや、高くて、
うん、
うん、朝晩
また半袖で
さすがに、まあ半袖までいかないですけど、コートはいらないぐらいですね。出かけてるんですけど、
うん
うん、
と、
はい、
こんな感じが続けばいいですけどね。
そうなんですよ
ね。も
うずっとこういう感じで続いてくれると、
うん、
体的には楽なんですけれど、なかなかね、
うん、
寒くなったりみたいな。
そうですね。
体がね、もうついていかないんですが、そういえば、胃腸もやっと黄色くなり始めて、近所の街路樹が、
はい。
ただ日当たりが悪いとこまだ緑の胃腸が残ってたり、うん、してるんで、うん、やっぱり日当たりのいいところが早く黄色くなるみたいなんですかね。ね。
うん。
まあ、そんなこんなで。なんか、はい。
ね、紅葉ってなんか温度だ、寒い温度だって言われてるけど、うんうんうんうん、なんか胃腸に関してはなんか日の光な感じがしますよね。
うん、若干。なんか見たいですよね。はい。
うん。
いや、まあそんなこんなで、11月も終わりですよ。いよいよ4月で、明日から。
早い。
いや。まだ7月ぐらいですよね。
まだ7月。いや、私まだ6月末です、ね。
6月末ぐらい。う
ん。6月末。
感覚的に、ね。ま
あ、7月にさえ行ってない。そうそうそう。早い。
いや、早いよね。また例によって。
はい。
まあ、幸せなんで、なんだかんだやってるとあっという間に年末になっちゃうよね、きっとね。気がついたら。
そうですね。うん。
まあ、そんなこんなで。いろいろやり残したことは多々あるかと思いつつ、本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、
はい。
猫のしっぽ。
てて猫のしっぽ。沖の皆様どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきます。まして、オルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイ。
とってとってってとってとってたてててととってたてててと。
今週の本編に行きたいと思います。
はい、はい、
今週の本編はまた唐突ですが、ライフハックの話ということで、まあ、おばあちゃんの知恵というか、ね、うん、なんか、いろいろ、便利な技というか、うん、生活全般に関する便利な技というか、
うん、
ということで、まあ、ライフハックの話全般、ちょっとしてみたいかなと思いまして、
はい。
まあ、きっかけは、最近、ツイッター改め、今 X ですが、 X に結構そのライフハック的なのがボンボン流れてくるように、まあちょっと最初それ興味持って見てたら、それがどんどん流れてくるようになってですね、毎日毎日まあそれをちょっとスクショ撮ったりとか、面白そうなのスクショ撮ったりしていて、まあそれをちょっと先ほど猫好きさんにこんなのありますっていうんで送って、まあそれをネタに、まあこういうような、例えばなんか痩せ方のコツだとか、それからいろいろね、多岐にわたってて、なんとなくその過ごし方の、生き方のコツみたいなのとか、断捨離のコツとか、
ああありますね、
なんかね、ストレス解消法とかね、 いろいろ何か、うん、いろんな話題のが流れてきて面白そうだなと思って、ちょっとスクショ送って、これの中からネタやりますかみたいな話をしたんですが、
うん、
なんか猫好きさん的にライフハックというか、そういう生き方のコツというか、
うん、
生活のコツというか、はい、
そうですね、
あれば何か教えていただきたいし、私も2スクショの中でも何か興味があるものがあれば、まあその話でもいいですし、
はい、なんか一番最後に送っていただいた、
はいはい、
断捨離のコツ、
ああはいはいはい、
の
断捨離のコツね、はい、
はい、やつ、
はい、
でほとんど当てはまらなかったんだけど
そうなんだ
一つ、はい、私がもう長年ずっとやってることがあって、
はいはい、
なんか3番目の衣類判断は1年ルールで、
はいはいはいはい、
1年着なかった服はもう出番がない、はい、メルカリ手放すなど戦力外通告をすべき、
はいはい、すべきという、うん、はい、ルール、はい、
ルールがあるんですけど、
はい、
私は服に限らず1年使わなかったもの、まあ、うん、他にもなんかまあ若干その本だったりするのも断捨離のやつちょっと入ってたりしますけど、はいはい、まあちょっと類似してるんであれですけど、
はい、
1年間使用しなかったものは、はい、なるべく捨てるルール的なのを、はい、中学校ぐらいからやってますね。
おお、素晴らしい。そうなんだ、はいはい、
なので服は、
はいはい、
ほとんど持ってないですし、
はい
はい、あ、まあ、まあ1年間、はい、ルールとまでは厳しくはしてないかもしれないけど、はい、まあでもほぼほぼ1年ルール的な感じ、
はい、まあ、で大まかにね、うん、大まかに1年目安ぐらいで、
そうそう、はい、なんか100歩譲ってその冠婚葬祭に着るものは OK、はい、
ああ100歩譲ってね、はい、
そうそう、にしてそれ以外の服は基本1年着なかったりとか、まあ1年じゃなかったとしても、はい、なんかたまに、はい、なんか私ちょっとぽっちゃりしているので、
はい、
なんか服大きすぎて入らなかったから、あ、じゃあ、はい、大きすぎてちょっと合わなかったからあげるみたいな感じで、
はい、
なんでしょう、若干押し付けられたりすることって結構あるんですよね
押し付けは、まあ、相手は好意で言ってるんでしょうけど、ちょっと失礼、
相手もめちゃくちゃ好意なんですけ けど
ちょっと失礼だよねそれってね、ちょっとなんかでかいでかめのやつをなんか自分が着れないとか、なんか
合わなかったとかで押し付けるっていう、はい、その、うん、なんね、私なんか、
はい、
ぶっちゃけそれすっごい苦手で、
はいはいはい、
人には絶対やらないんですけど、なんでしょうね、私の周りのおせっかい好きさんがなんか多くて、
はい、
とか、あとなんかたまに、まあたまにこういう、
はい、
いつも同じような服装してるからこういう服装してほしくて、
は
い、
あ、
なんかでたまたまちょっと私には合わなかったから、
はい、
あるからあげるみたいな、はい、まあなんていうのかな、まあオブラートに包んで よく言ってくれてんのか知らないけど、
はいはい、いやもうそれ大きなおせっかいじゃないですか大きなおせっかいじゃないですかそんなの
めちゃくちゃ、ね、なんでしょう、まあ、ぶっちゃけすっごい迷惑で、なんでしょう、なんかそもそも人がいらないものって、うん、なんだろう、価値が相当、なんだろう、私の中でなんか若干落ちてちゃうんですよね、
はいはいはい、
だからすごい新品ですごい良かったよって言われても、
うんう
ん、でも、まあ、でも結局それなんかどうしても私が欲しいってねだったのならまあ別として、うんうんうん、
そうですね、
基本的にそう、はい、なんかその人が使わなかったり使いにくかった、
はい、
もしくは肌に合わなかった化粧品とかもよくありますけど、
はい、
っていうものをいただいたりしても、いやいや、はい、あなたに合わなかったで 私に合うとも限らないし、
そうですよね、
あの私の欲しいものは私が買うからいらないよって思っちゃって、はいはい、その人のいらなかったものに興味がないので、
はい
はい、い
やね、あの確かにそれおっしゃる通りで、うん、あれじゃないですか、特に服とかね、そういう趣味が偏るものっていうのは自分のね、
うん、
それ人からもらっても困るよね、逆にね。
いや、そうそうそうそう、
本当にその人と趣味が全く同じでってこと普通ありえないので、服の好みとか、そう、何でも、まあ化粧品でも何でもそうなんでしょうけど、物でも基本的に物一般その人の価値観に合わないケースがほぼほぼ9割以上じゃないですか。
いや本当にそうですね。
だそんなね、似合うからって勝手に決められたって、それはあなたの意見であって私は関係ないよねって思うよね。
いやめちゃくちゃ思いますね。
そうですよね、確かにな
んか、はい、私がそのリメイクがすごい大好きで、
はい、
古着大好きで、いろんな人の古着を着て、
はい、
自分でリメイクしてどうにかするのが好きっていうタイプの人間なら、うんうんうんうん、めっちゃ欲しいんですけど、
はいはいはい、
ここ数年に関して私白い服一択で何着も同じ服持ってて、それを毎日着回すっていう、
前からおっしゃってますねそれね、なんかね、はい、
そうで、前までは白いシャツをいろんな形のいろんなシャツを5枚ぐらいを着回してたんですけど、今年の夏に関しては同じ T シャツを3枚買って、
はい
はい、3枚全く同じものをずっといろいろじゅんぐりじゅんぐり着回すっていう生活だったんですよ。結果その色物の服とかもらってもいらないし、はいはい、迷惑だし、はい、
そうだよね、
はい、ってことで、まあ、正直そのいただいたものとかも着ないので、
はいはい、
処分してますね。
そうですよね、多分そのあげようっていう人は、まあ、確かに悪気はないと思うんですよ、
うん、
多分ね、うん、猫好きさんいつも白いのばっかり着てるから、たまにはこういう違った色のも、うんうん、似合うんじゃないかとか、いいんじゃないかで、たまたま自分のであんまり着ないのがあるからそれ吸ってあげようっていう、多分それは本当に心から善意で、心から善意で言ってるんだと思うんだけど、大きなお世話だよねって思うよね。自分は白が好き、自分は白が好きだからずっと白着てんだよねっていう。
そうそう、
うん、
でそのなんかくれるだけだったらまだしも、うん、その私が大きいちょっとサイズ合わないからあげるって言ったものが、はいはい、私にはちっちゃかったりしてさらに傷つくっていういらないものを押し付けられてさらに傷つく
さらに傷つくと
そうそうそうそう、なんでそのなんかにダブルで傷つかなきゃいけないのっていう悪循環にもう、
は
い
は
い、
確かに
ね、本当ね、本当やめてって正直思ったりすることもある、
きっぱり言えじゃないですか、言えばいいじゃないですか、いや私もう白しか今着てないのでとか好みのものは自分で買いますから大丈夫ですよって、ね、もうせっかくの好意だけどね、せっかくの好意なんだけどって、こういうタイプなんで、はい、っていうのがあんまり届いてないんじゃないですか。
そうですね、届いてないんでしょうね、
その気持ちがあまりうまく伝わってないから、そういう風になんかね、
そう、うん、
なっちゃう可能性は確かにありますね。
ね、はい、そうですね。あ、まあまあまあ、そういうことで、はい、まあまあ、服に関しては、ね、はい、そう。
一年ルール。まあ、
はい。とりあえず1年以内、1年で捨てたり、
うん、
その自分ルール、
うんうん、
そのシミがついたりとかしたら、
はいは
いはい、気持ちが萎えちゃうんで、
はい、
もう着ないとか。
はい、
まあ、汚れ取りますけど、取れなかったり、はい、もうどうしてもダメなものはもう捨てるとか、
はいはいはい、まあ処分するということですね、
決めてますね。
まあ、私の場合はどっちかっていうと 物持ちがいいっていうよりあんまりその服に興味がないというか、
うんうん
うん、そうファッションに興味がないので 1回買っちゃうともうとことん擦り切れるまで着ちゃうというあれなので、まあ、逆に着なくなっ確かにそのねあのお袋から勝手に送られてきたやつでもまあまあいいかとか思ってそのまま着ちゃって、
うん、
で擦り切れるまで着ちゃってるとかねっていうのはあるんですけど、うん
うん、
ただやっぱ気に入らないのって全く本当に逆に着ないですよね。さすがそうは言ってもなんか趣味が合わないっていうか、
うんうんうん
うん、で興味がないと言いつつやっぱ趣味が合わないのがあったりするじゃないですか。例えば真っ赤っかななんかシャツとかちょっとさすがに派手すぎて着れないなとか、
ああはいはいはい、
まあ、そんなのがはもう全く逆にもう1年と経たずに着ないんですけど、
うん、
なんか処分するっていうのはついつい億劫でやらなかったりするのは確かにあるなと思うんで、もう1年着なかった服は処分するっていうのは、うん、まあ割とこれはいけるかなとは思いますね、このコツの中では。
うん、そうですよね、やりやすいですね。あと
はやりやすいですよね、
うん、あとなんか賞味期限切れた食べ物、
はい
はい、うん、とかはなんか
もちろんそうですよね、はい、
うん、
どんどん
やりにくい、まあ、塩とかは、うん、まあちょっと別にいっかとか思って使っちゃうけど、はい、まあでもそうですね、なんか中華するときに大量に買った、
うんうんうん、
なんかなんとかじゃん甜麺醤とかコチュジャンとかはい、はい、そうなんとか醤的なものがねなんかありすぎたりした、まああれも賞味期限あるってないようなもんだからあれだけど、はい、まあ、でもあまり古すぎたらもうちょっと、ね、一掃したりとか、
そうですね、
そういう感じもありかなと思います。
多分まあ物によってあれなんでしょうけど、そのまあ服は1年とかね、あの2年ぐらいで全く着ないものは処分っていうのはもう多分流行の、うん、もあるだろうし、1年も2年も着ないかったらそう型が古くなったりとかデザインが古くなったりで、うん、でもそうすると二度と着ないっていう話になるから、もう1年ルール2年ルールって服に関してはいいと思いますし、まあ、物によって例えば食品なんかも先ほどやられたなんとかじゃんみたいなの、うん、多分ねそこ一回使ったら二度と使わないよね、次に同じ料理しないかり、
そうそうそう、
全く同じ料理をねしない、それがそうよっぽど気に入って、
うん
うん、で定期的にその料理を作らない限りはまあ多分二度と使わないよね、
うん、ありますあります。
たらねもう本当賞味期限を切れたらもう処分するとか、ある一定期間半年とかね、それこそ、うん、食品なんで3ヶ月とか半年ぐらいで、
うん、
もう見切って処分するとか、残っていてもねもったいないとか言わずに、
いや、ね、そうですね、
それで、ね、腹壊したらその方がよっぽどもったいないよね、薬代とか、うん、お医者さんだよ、
間違いない。
なので、まあ、それはものによってそのなんとかね期限の期間は別にして、
うん、
全く使わなかったら、うん、その期間使わなかったら処分するっていうのはいい断捨離のコツかもしれないですよねと思いますね。
うん、まあ、そうですよね。
ただしね、もうちょっと私前から何回も言ってますけど、本だけはそれができなくて、
いまだ
に、うん、
本は、ね、置いてましたもんね。
古本だけはね、それはもうだって何年も下手したら十何年読んで読み返してないような本があるんだけど、いや、やっぱりね、もうこれ多分今処分したら二度と手に入らないなと思うと、やっぱどうしてもね、
うん、
うん、そこがまだ踏ん切りが、本だけは今踏ん切りがつかないですね。
うん、
うん、
まあなんか子供みたいになっちゃいますよね、そのなんか可愛くて、うん、そのなんだろう、
そうそうそう、
育ててるじゃないけど、どうしてもね、
そうやって処分のタイミング逃しちゃうと、うん、ね、そう、保管にお金が、例えばそういうストレージ借りたり、保管にお金がかかったとしても、なんか 今更またこれだけお金かけたのに捨てるのかよみたいな、ね、処分するのかよってそのね、その貧乏症がダメなんですよね、きっとね。
負のスパイラルに、うん、
そう、それ以上にお金かかるのに、保管するのにもお金かかるのに、そこの判断ができないっていう、それだけができないっていうのはね、もうなんかちょっとそこがおかしいっちゃおかしいんですけどね。
いやー、わかります、わかります。
どうしてもね、その私の場合の弱点は本ですね、書籍ですね、うん、それ文庫本っていうか、その特定の文庫本、あの処分できる本は、例えばビジネス書とか、まあ、一回ノウハウ本みたいに一回読んで、あ、もうこれ合わないなと思ったら、もうさっさとそういうのは処分しちゃうんだけど、
うんうんうん、
昔から好きだったその SF とかファンタジーの文庫本だけはもう今お金がかかってストレージに預けっぱなしになってたとしても、まだ処分する踏ん切りがつかないみたいな、
うん
うんうん、まあそうは言ってもね、墓場まで持っていけないですしね。
まあね、
だんだんそこがね、そこがどっかで多分踏ん切る最後のあれだと思ってるんですけど。
いやー、でも難しいですよね。
そう、ある特定分野だけはなんかどうしてもそうやって処分できない分野はあるかなと思います、
ね。
はい、
そうですね、うん、いや難しいですね、はい、その辺は。
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは1通だけですね。12月3日加藤さんから、2024年の限定版の山崎が当選したので飲んでいます。2023年の限定版も飲んだことがあるのですが、2024年の方が線が細めな印象、ただ複雑味は2024年の方があるような気がしますということで、これ毎年限定版加藤さん当選してるんですかね。これもう今抽選ですよね、確か山崎って。いや羨ましいなぁ。もうなんかもう真っ当な値段じゃ手に入らないですよね、山崎ってね。昔は割と安かったっていうか、まあそれでも結構いい値段したんですけど、1万円以下で買えてたような気がするんですけれどもね。はい、でも限定は2024年版ということで、羨ましい。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲をお送りしたいと思います。今週も例によってローテーションの中から、ジャスミンさんの The Moon Above in Shining Tonight をお送りしたいと思います。それではお聴きください。ジャスミンさんで The Moon Above in Shining Tonight。
You said we ate too much. Yes, lots of dishes were served too late. Even though we were starved so much, we could be fully satisfied. The moon above is shining on you. The moon above is shining for us. The moon above is shining tonight. Shining tonight.Spend too much. Yes, you're for one in a town tonight. Even though it's not enough to buy, we could be fully satisfied. The moon above is shining on you. The moon above is shining for us. The moon above is shining tonight.
いただきましたのはジャスミンさんで The Moon Above Shining Tonight のギターセッションバージョンですね。はい、この曲は最初オリジナルを2022年の6月にご提供、まあ、ご案内いただきまして、でその後ほぼ1年後ぐらいですかね、2023年4月16日、まあ、4月にギターセッションということで、動画のギターとのセッションの動画をご案内いただいたので、まあ、その中から音源だけ抜かさせていただいて収録したという感じですかね。はい。いや、相変わらずもうおしゃれで素敵な曲ですね。なんかギターとアコーギーですかね、アコースティックギターだけ、一本だけでのセッションということで、本当にしっとりしたいい感じの曲だったと思います。はい、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。今週のお便りコーナーですが、いつものようにツイッター改め X のハッシュタグシャープネコのしっぽとアットマークキャッツテルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。最初11月23日ですね、アポロさんの令和6年11月23日配信のアップルポッドキャスト、まあ番組ハッシュタグリスト2ということで、猫のしっぽの587回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして12月1日同じくアポロさんから、令和6年11月30日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト1ということで、猫のしっぽの588回を聞いていただいてます。はい、ありがとうございます。いつものようにたくさんのハッシュタグの中に混ぜていただいてまして、本当に毎週毎週お聞きいただきありがとうございます。そして同じく10月30日ですね、加藤さんから、大人になってできることできないことということで、大人になってできるようになったことは予定の組み方が上手くなったことかなと思います。あとやっぱりお酒が飲めることですね。と、できなくなったことはおしゃれのために寒さを耐えることですかね。見た目より暖かさを取るようになりました。笑い、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。予定の組み方が上手くなった。私はどうかな。あんまりそこはね、相変わらず、スケジューリングというかね、うまく計画して、物事を進めていくっていうのは、下手くそですんで、子供の頃から特にそんな、なんか、あまり計画性のない人間でしたが、大人になっても、割と行き当たりばったりというかですね、予定をうまく組めてないかな、いう気はしますね。それからお酒が飲めることは、もうこれはもう確実にそうですよね。いやー、もう本当にね、お酒が飲めることということ、とに関してはもう私はもう完全に男になってでき、大人になってからできることの、もう本当にこれ最後欲ですよね。いや、特にね、やっぱり、若い頃はもう単には、わけもわからず、
お酒飲んでいましたが、やっぱり途中からですね、ショットバーに通ったり、しだしてから結構ちょ、やっぱりお酒の魅力に取り憑かれたというか、本当の飲み方というかですね、いろいろ、そのね、ショートバーのバーテンダーさんに教えていただきながら、スコッチとか、シングルモルトとか、バーボンとか、それからスピリッツとか、いろいろ飲み方を少しずつ覚えたと。いや、ただね、もうなんか、本当に、これはもう、大人ならではの感覚ですかね。はい。そしてもう一つできなくなったことは、おしゃれのために寒さを耐えるっていう、そんな、まあそうです。確かにあったかさを優先っていうのは、もうこれ本当すごくよくわかるんですが、そもそも私はファッション全然得意、おしゃれとかファッションで全く興味が ないというかですね、大人になってもあまり興味がなくて、割と、センスも全くないので、もう、大人になっても、あったかさ優先のファッションをしてましたからね。まあその辺あまり、別に子供から大人になっても変わってないところですね、私にとっては。まあ加藤さんはなんかすごい若い頃というか、ね、おしゃれをされていたということだと思うんですけれども、だんだん年取るとね、もう、あったかさ優先、実利優先ということになるんでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい。
例によってエンディング小ネタシリーズなんですが、
はい。
また証拠にもなく亀屋万年堂ですよ。12月。
いやー、ほんといいですね。めちゃくちゃ。
いいっすか。
いいっすよ、あれ絶対に美味しい。
なんかね、白あんが、と、白あんが苦手なので、白あんか、みたいな感じなんですけど、はい、
はい。はい。
でもあれですよね、ガヌさん。もう、白あん食べてなくて何年ですか？いや、
もう何十年ってことなんですけどね、多分。
10年ですよね。
大人にな
っめちゃくちゃ大きくなってる、はい、あ、美味しくなってるかもしれないですよ。はい、
大人になってから、まあ、食べたっちゃ食べたことあるけど、やっぱり苦手だなと思って。
まあ、はい、
でも、
何しても味っていうより舌触りなのかな。
そ
うま
あ、それもあるんですよね。こしあんじゃないですか、基本。白あんって。
うんうん。
いくら真ん中にね、キャラメルナッツが入っていようとも、いようとも、
用途も、うん、
だったら
それを覆せない何かがある
ちょっとね白あんかみたいなああ感じはありますけど、なんかでも美味しそうですね、見た感じ。白あんさえなければ絶対買ってますねみたいな感じですけど
本当、
はい、いやいやいやいやこれがね、
いやいや、これだってなんか餅に、はい、なんかな砕いたナッツが練り込まれてて、はいはいはいはい、で、まあ、白あんのキャラメルソースみたいな感じで、
真ん中がキャラメルソースでねみたいな、
はい、いやこんな美味しそうな大福ないじゃないですか他に。いや、
じゃあもうね、猫好きなのぜひ横浜で買ってみてください
よ。うん、わざわざ買いには行かない、買いには行かない、
まあなんかね、
でも、うん、そう、近くにあったら買ってるな。
うそうだよね、
キャラメル今年なんかマイブームだし。
そうなんですか、キャラメル、はい、
はい、キャラメル、なんか旦那が最近すごいキャラメルにハマってて、はいはいはい、映画館行ったらキャラメルポップコーン必ず買って、ね、はいはいはい、うん、もうキャーキャー言ってますね、旦那が。いや、やっぱ美味しいよね、美味しいって言って、すごいなんか
おかしいでしょそれ、いろいろと。
もうなんか OL みたいなこと言ってます、はいはいはい、旦那が。
なるほど、はい、
うん、
いやいや、そうですか、はい、
はい、横浜行ったら買ってみます。
まあね、まあ機会があればもしかしたら12月、
機会がある、
限定発売なので、
はい、
もし機会があればということで、はい、ということで、じゃあいつも願い、いつものをお願いします。
はい、では行きますよ。せーの、次回も聞いてくださいね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。
それでいつものように風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ三毛猫風の歌を歌を聞きながら歌わないって、
はい、歌っていきますか、はいはい、
聞きながらお別れしたいと思います。はい、それでは失礼します。
はい、失礼します。